土地いただきまして3営546万。購読文詩編130編、別紙プリントをご覧ください。深い淵の底から主よあなたを呼びます。主よあなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。主の祈りを祈ります。プリントの裏に書いてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも救い、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌142番。
Thank you.
お座りください。聖書、はじめにイザヤ書25章6節から10節、旧約聖書1098ページ。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。続いて、コリントの信徒への手紙1、15章50節から58節まで、新約聖書322ページ。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘とは罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。ここまでです。祈祷します。主イエス・キリストの父なる神様、3月第3の主日、私たちは健康を与えられて、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。すぐる1週間、あなたの導きと支えにより、私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの1週間を振り返ってみると、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きを乞い願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それは一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう強く願います。私たちは今、受難節の時を過ごしております。御子が歩まれた十字架への道、 その受難の見苦しみを忍びつつ、私たちの罪のために十字架にお掛かりになった救い主を信じて従う信仰をさらに強くしてください。この受難節の時を減り下る心を持って心静かに過ごさせてください。コロナの感染は少し落ち着いてきましたが、ウクライナ戦争や世界中に起きている災害など気がかりなことが依然として続いており、私たちの生活にも少なからず影響を与えておりますが、今日から始まる新たな1週間、一切をあなたに委ね感謝を持って過ごすことができますよう、確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから中本牧師により聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。様々な事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、高齢のために教会に来ることができない方、病の中にある方、悲しみの中にある方にあなたの恵みを増し加えてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。説教、朽ちることのない命、中本純牧師。
パウロが語る死者の復活に関する議論は、今朝の15章50節から58節をもって閉じられています。私たちの命は最初の人、アダムによって地に属する体を与えられ、そして最後のアダム、つまりイエス・キリストによって天に属する体を与えられる。天と地、肉と霊といった、一見すると二元論的とも取れる論述を繰り広げるパウロでありますが、その内容というのは二元論とは異なっており、神の似姿として創造された私たちがキリストの似姿として新たなる創造の御業に預かることを伝えています。そこにはつながりがあるのです。イエス・キリストの復活によってもたらされる私たちの復活、それは今朝の54節から57節でパウロが語っているように、死に対する勝利の宣言をもって明かしされています。50節のところでパウロはこう言っています。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。神の国は血肉にあらず。かつてキリスト教を迫害し、その後キリストの使徒とされながらも、使徒としては尽き足らずなものとされていたパウロ。しかし、そうしたパウロにとって、キリストの復活は現実とされた出来事です。イエス・キリストは死者の復活の初歩として、一人一人の将来に復活の恵みを約束してくださるものです。彼が書いたコリントの信徒への手紙に、12章7節を見るとわかるように、パウロ自身、その体に何かしら取り去りがたい病苦を抱えていたことがわかります。そのようなパウロにとって、朽ちる体から朽ちない体への蘇りの出来事というのは、全人類的な救済の指針であると同時に、パウロ個人においても救済の指針であったのです。そして私たち一人一人においても、これは何よりも変えがたい救済の指針であります。神の国において肉と血はそれを受け継ぐことができない、 神の国は全く新しい存在様式を持って受け継ぐことのできるものであって、それは復活の体。聖書の中では他の言い方として、霊の体、あるいは天に属する体と言われています。それらは詰まるところ、キリストによってもたらされる神の体と表現することも可能であると思います。そのようにして私たちは神の国というものを受け継ぐものとされるというのです。つまり神の国というものについて私たちがあれこれと考えを巡らすとき、その起点となっているのが復活の命であり、復活の体である。そのことを聖書は証しします。言ってみれば、神の国はキリストの復活が支配する場である。そのことをまず受け止めるようにされます。そのような神の国に関して、パウロは今朝の51節で、私はあなた方に神秘を告げます。そのように語っています。神秘という言葉はギリシャ語でミュステリオンと発音します。ミステリーの語源です。神秘とかあるいは奥義といったように日本語で訳されることがあります。その内容というのは続く52節以降で描かれている終わりのラッパに関する描写であります。これは読んでいてとても不思議な光景であります。私たちが地上での歩みを終えた後に、覚めることのない、全く眠りが待っているわけではなくて、地上での歩みを終えた後に待っているのは、束の間の眠りである。つまり、もう二度と覚めることのない眠りではなくて、再び起こされるための眠りである。そこにおいて今とは異なる状態に作り変えられるために私たちは束の間の眠りを与えられるのです。そして終わりのラッパが鳴らされます。終わりのラッパとはイエス・キリストによる最終的な勝利、このお方の勝利を告げる知らせであり、死に勝利され、悲しみに勝利され、苦しみに勝利され、滅びに勝利された、このお方の完全なる勝利を告げ知らせるラッパであります。52節以降の文章というのは読んでいる私たちに黙示文学的な印象を与える内容となっております。実際パウロによる黙示文学であるということができます。けれどもそれは近い将来私たちが歩む現実というものをパウロなりの言葉で描写した内容であります。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。十字架の死からの復活を果たされたイエス・キリストが、死に勝利され、悲しみに勝利され、苦しみに勝利され、滅びに勝利される、この世界に対する完全なる勝利を完了させた後に、それら勝利を告げ知らせるラッパが鳴らされます。その時、束の間の眠りについていた者たちは一瞬のうちに朽ちないものとされ、神の国の住人として完全なる神の民としてキリストの支配下に置かれます。聖書を通して私たちは知らされています。最初の人、アダムが創造された時から、主なる神は私たち人間と共に歩まれる、インマヌエルの神であることを願われた。このインマヌエルの神が終わりの時に 完全なるインマヌエルをもって勝利される、そのことを伝えております。ここでパウロが語っている54節後半から55節にかけての文章というのは、旧約聖書イザヤ書25章と、そしてホセア書13章の言葉を組み合わせて、さらにそこにパウロ独自の改編を加えたものであります。イザヤ書25章を見てみると、そこには預言者イザヤが取り継いだ神様からの審判の言葉が記されております。7節にこうあります。主はこの山で全ての民の顔を包んでいた布と、全ての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神は全ての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。私たちはイエス・キリストこのお方の復活によって、束の間の眠りの後に、このお方によって復活の命と復活の体を与えられる、そのことを約束されています。このお方の復活に預かるために、このお方を信じるものとされ信仰を与えられています。そうしたときに、私たちが今地上での歩みをなす、この体を持って、この命を持って歩ませているそれらが全く異なったものへと作り変えられる、復活の創造の出来事というものを私たちは思い浮かべます。ではそうした時に、私たちがこの地上の歩みをなす上で様々に経験する苦しみや悲しみ、そして忘れがたい出来事、それらの出来事というものは一切がなかったものとされてしまうなどのだろうか、そのように思わされることがあるのです。いや、もちろん苦しみや悲しみといったものは一切が取り払われることを私たちは願います。しかしそれはなかったものとされることとは異なっております。まずそこに回復が欲しいのです。何も持たないこの自分から、悲しみや苦しみさえも取り去られたら一体何が残ってしまうのだろうか、そのようにさえ考える私たちがいます。しかし預言者イザヤの口を通して語り伝えられている神の審判、終わりの日の出来事というものは、主なる神が死を滅ぼしてくださる、その際に私たちの顔から一切の涙を拭ってくださる、つまり回復の出来事をもって私たちは死に勝利されたイエス・キリストに預かるようにされるということを伝えております。つまりそこには回復が備えられている。聖書はそのことを証ししているのです。かつてアメリカ人の登山家エドワード・フィッシャーが、世界最難関の山であった K2 という山を登頂するに際し、次のような言葉を残しております。イカロスの敗北以来、人類は未知への挑戦を宿命づけられてしまった。そして我々もまた決して立ち止まることはないであろう。たとえそれが主に挑むことになろうとも。彼が口にしている言葉、それはギリシャ神話に登場するイカロスが、ロウで作られた羽で空を駆け巡ろうと試みた、あの神話の出来事を指しております。それ以来人間というものは、悪なき空を駆ける、天高く舞うという挑戦にとらわれ、以来、その試みというものは途絶えることがないということを伝えております。もちろん、ギリシャ神話に登場するイカロスの物語と、聖書が伝えている神様の創造の出来事というものは異なっておりますが、しかし考えてみれば、アダム以降罪に囚われていた私たち人間というものは、この罪の支配からの解放 というものに向けて悪なき挑戦を続けてきた者たちである、そのように言うことができるのではないかと思わされるのです。パウロは56節以降でこのような表現を用いております。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならない。私たちにとって何にも変え難い励ましの言葉であります。地上での歩みをなす私たちにおいて、果たして何を残すことができるのだろう。いや、この地上での歩みを振り返るその時、自分は一体何を成してきたのだろうか、そのように不安に思う必要は全くないというのです。ただひたすら主に結ばれていれば、それで報われるというのです。彼が語る死の棘は罪である、これこそが私たち全人類がアダムの時から脈々と受け継いできた外れることのない枷でありました。罪ゆえに私たち一人一人の人生というもの、この命というものには死が待ち受けている。それにもかかわらず、この死からの枷を取り外してくださった救い主がおられる。私たちはこの死の棘ゆえに主なる神から与えられた律法でさえも無力なものとしてしまい、それを私たち自身の罪を映し出す鏡にしか過ぎないものとして扱ってくるにしかとどまらなかった。しかしそういった一つ一つの私たちの苦難の歩みというものを誰よりもご存知である主なる神がご覧になられている。私たちの流した涙を誰よりもご存知である主なる神がイエス・キリストを差し出してくださっている。私たちはこのお方に一切の望みを置くことができる。私たちの涙の行く末がこのお方にこそある。そのことをこの自分自身の内容と見つめつつ心から確信することができるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たちがこうして一日一日の歩みを紡ぎ出すそのところにおいて、インマヌエルなる主はおられます。このお方が私たちの涙の行く末をすべて受け止めてくださっておられるお方である、そのことを改めて知らされます。神様、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちに復活の命が約束されていることを心より感謝いたします。どうか仙台東六番町教会に連なるすべての方々をあなたの復活の希望の歩みへと導いてください。聖霊なる神様の伴いによって私たちが日々喜びを持って過ごすことができるように導いてください。礼拝を覚えつつも集えない方々をそのところにあって支えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌259番。 お立ちいただきまして、正英539番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。